4月28日金曜日です。今日は古川流です。
はい、ここのところ武田信玄をやっておりました。
はい、
ね、信玄は強くて、で信長も家康もあと一歩のところでね、ということは秀吉もですね、命拾いをしたわけですね、はい、まあ、つまり早く死んじゃったと。その武田信玄の最大のライバルといえば誰？
越後の、
うん、
上杉謙信。
ピンポンでございます、うん、ね。甲斐の虎、一方越後の竜とも言われた上杉謙信、はい、上杉謙信はあのテレビでもね有名ですよ、
うん、
つまりね、侵略したりはしない、人としての矜持、義というのを大切にしていた、
うん、
謙信は毘沙門天を信仰して、で本陣の旗印にいつも美の文字を掲げていたと、
はい、
20代半ばを過ぎると比叡山に登って、やがて晩年には剃髪して謙信と称している。謙信は和歌にも優れていた、
うん、
この間の武田信玄も 100首以上の歌を残しているというのがありましたね、はい、それでは謙信の和歌。
物の布の鎧の袖を片しきて枕に近き初狩りの声。物の布の鎧の袖を片しきて枕に近き初狩りの声。
うん、片しきというのは片方しぐということで、もともとはその衣の片袖を敷いて一人寂しく寝ることを表す言葉だ、
うん、片敷き。
でここでは、まあ、陣中ですね、
うん、
鎧の袖を敷いて狩り寝をしていると、この秋初めて聞く狩りの鳴き声が枕元まで響いてくるというう だっこであります、
うん、はい、
初狩りは秋の初めに捕らえする狩りで、古来和歌によく読まれてきたと。初狩りのさえ渡る鳴き声と陣中を包む緊張感、
うん、
これらが響き合って秋の夜長に寝つくことのできない状況を連想させる、
うん、
本当かね。でもいや、作ったのは本当に作ったみたい。でも彼はものすごい酒飲みだったからね、酒飲んですぐ寝たんじゃないかと。で武田信玄は、上杉謙信のことを気性のまっすぐな、頼めば必ず助けてくれる男だと語っている。
あ、そうです
か。高陽軍艦に
乾杯、うん、
信玄は自分の死んだ後も懐を保つためには謙信に頼るしかないという遺言を残している、
うん、
さらに上杉謙信と戦った北条氏康も謙信は義理がたく、死後のことを託すことができるのは彼しかいない、それも名将兼好録に記されている
。そうなんですね。
ね、敵将からここまで頼られる武将も珍しい、
うん、
で武田信玄が今川氏真、北条氏康から汐留をされて、まあ、海ないからね、
はい、
で困る。その時に塩を送ったという、敵に塩を送るというね話こ、
はい、有名ですね。有名な話ですね。
さてそれでは和江さん、
はい、
戦国クイズ。上杉謙信が敵に塩を送った、
はい、
本当のわけはね、つまり、
はい、
どうだったのか、
真実やいかに。
4択、
はい、
1、これはね美談仕立ての作り話である、
うん、
2、
はい、
上杉謙信の人間性を示す真実の物語である。3番、
はい、
これは単に商売を続けただけなのだと。4番、信玄に塩を送ったのは実は他の武将であった、
うん、
さあだどれだ、
うん、どうしましょう、迷いますけど、
うん、
そうあってほしいということから真実、うん、
真実、
うん、直接謙信が送った、
うん、いい男だな、
うん、
そうありありたい、
あってほしい
信玄が治める甲斐と信濃は、
はい、
駿河相模から塩を勝てたわけですね、
うん、
だけど信玄の長男の吉信というやつに嫁がせた妹がね、伊佐門戸されだというのを恨んだ駿河の今川氏真が塩の供給をストップした。当時塩は大変な重要な物資でしょう、
はい、
供給が止まれば甲斐信濃は大打撃を被る、信玄は困ったと。その時謙信は、我信玄と争うは弓矢にあり、なんぞ米塩にあらんやと敵に塩を送ったというのだが、 だが、
だが
事実は怪しい。
あ、そうですか。も
ともと越後の塩は信濃に送り続けられていたんだそうですよ。だから、日本海からも太平洋側からも、取っていたんですよ、塩をね。でこっち側から止められたけど、まあ商売は続けたと。だからまあ商売していたということのようです。ちょっとがっかりしますが、
はい、
でもまあね、
はい、
止めようと思えば止めれたのを止めないんだから、うん、偉いんじゃないですか。でその信玄と謙信の間で繰り広げられた川中島の合戦、これね戦国時代を代表する戦いとして知られているけど、これ実に5回
そんなに戦ってるんですか。
5回も戦った。戦国クイズ、なぜ5回もたびたび戦う必要があったのか、
はい、
1位、先代からの深い因縁があった。2、入京、つまり京都に入るにはどちらかが川中島を取らないと、取ることが絶対条件だった、
うん、
3番、援軍を頼んだために引くに引けなくなって戦った。4番、代理戦争という意味が強かった、
うん
うん、さあどう
や。これも全くわからないですけど、うん、
ですね。
はい、
はい、
京都に行くには川中島をどうしても通らなければいけなかった、
うん、川中島の合戦は足掛け12年にわたって5回、で千曲川と犀川の合流点で交通の要所でもあった川中島、両者にとって重要な場所ではあったが、合戦は信玄に侵攻された信濃の小笠原長時とか村上義清らが上杉謙信に救いを求めたことによって勃発した。無論北信濃がその信玄の手に落ちれば越後の上杉にとっても具合が悪い。でもそんな事情もあって、まあ、上杉謙信は信濃勢の依頼に応えた。依頼にね、
うん、そういうことですか。
だから代理戦争ですね、
うん、そういうことですね、
まあ、ヤクザの喧嘩もそうですよね
、まあ、共通するものが
東映の薬剤がみんなこで、ね、
でどっちにつくかっていう、
そうで最後は親分同士手握って下の者が困っちゃうという、うん、東映薬剤がそうでしたけど、
うん、
5回の合戦のうち激戦となったのは2回戦と4回戦。1回戦は接触したものの小競り合い程度、2回戦は犀川を挟んだ激突になったけれども、駿河の今川義元が仲介に入って講和が成立した。そして信玄が約束を反故にしたことで起きた3回戦も双方痛み分けの結果になった。そして信玄と謙信が直接刃を交えたとされる4回戦でも決着はつかず、5回戦では対峙はしたが戦わないまま互いに軍を引いている。これがその5回もやった。そして
そうなんですね。
そして一番有名なその4回戦、
はい、
4回戦ね、これキツツキの話昨日だがしましたけど、
はい、
キツツキ戦法というのを山本勘助という人が考えるんですね。で西条山という、まあ、丘みたいな山に、上杉謙信が陣を張って、そして川向こうに武田勢が陣を張ると、そうするとその山本勘助がその野員に紛れて西条山の裏側に回って、つまりキツツキつくわけですね。そうすると上杉方が後ろから来たって焦って山を降りると、そこに武田の本陣が待ち構えているというキツツキ戦法。ところが上杉謙信が見破ると、あの山の上から見ていたら、その夕方ままたぐ火が煙が異常に多いと。これはね、これは戦争にの用意してるなってピンときて、そして山を下ると。で明け方弁財粛粛夜川を渡るですよ。で開けると霧の中に武田勢の目の前に上杉の大軍がいて、じゃーん。でここですね、武田信玄対上杉謙信ね、両雄相譲らず 一騎打ちがあったかどうかというのの、
これも
戦国クイズですけど、あらもう時間がないですね。これちょっとフライングですね。また来週どんな、
はい、
はい、
プラスワンです。
プラスワンかけたいの。
はい。
あのさ、月曜日かけたでしょ、You are only。
はい。
これをね、J.D. サウザーが30年後ですよ。今度一人でロックオンしたの。
そうですか。
うん。いいよ。
月曜日は1979年のヒットでしたけど。
その30年。
それから30年。うん。J.D. サウザー、You are only lonely。